本日久しぶりにですね、ちょっとゲストをお招きしてお送りしていきたいと思います。本日のゲスト、ジャンルとしては初になりますね。映画監督で脚本家の方ということになっております。もう早速読んでね、お話を聞いていきたいと思います。この方です。成瀬雄星さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、成瀬さん、まあ、何度かね、ちょっとお会いして、いろいろとこう、映画の作られてるもののお話とかさせていただいたことあるんですけれども、
はい、
まあ、今回はまた成瀬さんが、作られた映画が沖縄で公開になるということで。
そうなんですよ。昨日ちょっと舞台挨拶ちょうどさせていただきまして、君たちはまだ長いトンネルの中っていう、まあ青春映画を装った社会風刺です。
はい、はい、いやこれね僕も見させていただいたんですけれども、
ありがとうございます。
まあ本当に青春キラキラムービーと思っていった人たちが、
はいはい、
思ってたんと違うっていう感じで
そうですね、
なんか劇場出ていきそうな、いやこれでもいい意味で、
あ、
いい意味で本当に、はい、は
い、
なんかこうエンタメを装った社会派作品っていうのってなんか今すごくこう求められているのかなと思っていて、僕もすごくこう興味深く拝見をさせていただきました。
ありがとうございます。
はい、ざっくりなんですけれども、まずこれがどういう映画なのかというのを、予告映画、はいはい、映像の方が今あるということなので、そちらをちょっとまずはご覧いただきたいと思います。ではスタッフの方、はい、よろしくお願いします。
はい、
この女子高生は早弁をする。周りからは変な目で見られる。先生たちからは怒られる。だけど
正しい貨幣知識を学校では学ばせるべきなんじゃないですか。
ことごとく論破する
論破する
論破する。
あなたはこの国を論破できるか。
はい、
はい、ということで見ていただきましたけれども、
はい、
最近ひろゆきに論破されまくった僕からするとちょっと論破のオンパレードはうっとなるところはあったんですが、いや、まあでも本当にこのね、今見ていただいた通り、まあ、見た目は本当にこうキラキラした役者さんたちがいて、で絵作りもなんかそういう、なんかちょっと淡いようなタッチの絵作りで、
淡いでしょ、淡いんですよ、うん、
いや
そうなんです、うん、
なんかこの映画を、まあ、作ろうと思ったきっかけとか、なんかどういう気持ちで作られたとかちょっと聞かせてもらえますか。
そうですね、なんか僕もね、どっちかというとその多分セアロゴイさんと近い、すごい勝手に僕はすごいシンパシーを感じてるんですけど、まあ普通にその コメディ的なものを好きですし、そのどっちかというと普段作品作っててもそのまあちょっとおふざけとか、まあ、あるいはあまり現実とちょっと離れたファンタジックなものを作ってたりはしたんですけど、まあ大きな影響はやっぱあったのはこのコロナ禍が影響してて、そのコロナがあったことで結局その外出禁止とかね、不要不急の外出禁止で我々がその、ね、劇場を例えばお客さんを呼ぶことができないとか、なんか映画館もやっぱ劇場来れないってなると、そうすると我々の仕事がこうストップするじゃないですか。でその時にそのあれと思って、なんかなんとなくエンタメ業の人たちってこうなんとなくこう政治とか社会とかとちょっとこう乖離してるというか、あんまりそのね、そのすごい関心があるわけじゃなかったんだけど、これちょっと例えば誰か政府のお偉いさんが一言、あ、これやめますとか劇場行かないでくださいとかって言った途端にもう仕事がなくなるなっていう感じがあって、そうするとなんか、あ、これちょっと本当にちゃんと考えんとまずいんちゃうかなって、だんだんそのなんか変な危機感があって、でそれでその後にいろいろこう調べ、この世の中の今どうなってるんだろうとか、あ、ことをこう調べていくうちに、どうやらそのまあね、テレビだけのことであったり、まあなんかその全てをその信じ込むっ ていうことがちょっと難しいなと思い始めて、でそれでなんかまあいくつか調べてるうちにたどり着いたのが、このこんなに危ない消費増税っていうまあ、作品があって、もうその作品をちょっと見たときに、あ、なるほどな、もちろんその全部がね正解っていうわけかどうかはそれはまあ皆さんね調べてもらってってことなんです。僕はこれ見たときにちょっとみんなにも考えてもらうきっかけとしてはいいなと思ってはいて、でまあただその時にやっぱタイトルもちょっとこんなに危ない消費増税ってまあまあまがまがしいタイトルやなと思って、なんかそれだけでこのアレルギーがあるなと思ってて、なるべくそのタイトルもこんなに危ない消費増税じゃなくて、君たちはまだ長いトンネルの中にいるんだよっていうことをちょっとこう暗喩的な感じのタイトルにちょっと映画っぽくして、青春っぽくして、お届けしようっていうで、みんなで考えてもらおうっていうふうな、そんなような流れでしたね。
うん、だから本当になんか今ね若い世代の皆さんが、うん、あちょっとなんかこの、はい、私たちを好きそうな青春キラキラムービーかなと思って見に行って、でも、はい、内容見ても共感できる部分もすごくこう多いんじゃないかなと思って見てたんですよね。例えば本当冒頭で出てくる私たちの世代はこうか不幸か、今不景気なのか、うん、どうかすらも分かんないと、うん、なぜなら生まれた時からずっともう景気が悪いから。
いや、そうっすね、そうそうそう、だから分かんないままですもん、うん、
ね、まさにこのタイトル、まだずっと長いトンネルのままだよっていう。
いや本当にそうなんですよ、ね、あれはね、だから、うん、
本当にこの作品の中でも、まあ、とにかくこの主人公の女の子が、うん、もう我々がなんとなくこう聞いてきた国の借金はいくらで国民が一人当たり、ね、何年借金がありますよみたいな、なんとなくこうぼんやり、あそうなんややばいな、じゃ あ、まあ増税もしゃあないんかっていうところを、うん、いろんな大人と一緒にことごとくこう議論してると。
そうですね、うん、そうそうそう、なんかそういう感じで、例えばデフレとかもね、やっぱりその安いっていう言葉がね、やっぱなんか普通に考えてこう嬉しいというか、あやこっち安い方がええやんってなる、僕もそう思ってた部分もあったんですけど、逆に言えば、ね、デフレその安くなった分全部が安い、給料も安くなるし、もう結局全てが安くなっちゃうから、そのスパイラルにずっと抜け出せないっていう。でなんか今特にコストプッシュインフレみたいな感じで、なんかちょっと物価が上がってますみたいな、
うんうんうん、
給料上がってないけど物価だけ上がってますみたいな、よく分からん状態になってるじゃないですか、
ね、悪い物価が上がってる状態みたいな、
そうそうそうそう、
なんかスタグフレーションみたいなことを言われたり、
そうそうそう、それに近い感じの、うん、余計これ分からんままどんどんなんかこう進んでってるし、うん、いやこれはちょっとみんなに本当に考えてもらいたいなと思って、で役者さんもやっぱりそういう意味では初めて台本見てもらった時に、うん、やっぱりみんなも、うん、分かってない状態ではあったので、それはすごくうん、新鮮でしたね、うん、
役者さんたちのその台本を見てで内容を理解した後の反応ってどんな感じだったんですか？
そうですね、いやまず最初に第一条件としてこういう作品なんだけど、どうしてもイデオロギーがあると、
うん、
まあね、セラバーさんのご経験あると思いますけど、 NG の事務所とかもあるじゃないですか。
そうですよね、
まうんうん、でまずこういう作品やるんだけど、まず良いと思ったら一緒に参加してくださいっていう形で大前提でお、ね、ちょっと見てもらって、うんうん、でそれでまあオーディションもさせてもらって、あさみちゃんとかもオーディションだったんですけど、で、本人たち見てもらった後はすごいなんかそのむしろ食いつくというか、こんなことがあるんですねという形、もちろんさっきも言いましたけど、これが全部正解かどうかはそれは自分たちももちろん調べてもらってっていうことなんだけども、ディスカッションとかもやっぱしたから、すごく現場入る前にリハーサルというか、本当もうみんなでこう話し合って、あこうじゃないああじゃないみたいな感じの作品作りはもうしたって、すごくいいカンパニーでしたね、うん、
まあいわゆるこの、積極財政派と、
うんうんうん、
まあ緊縮財政派の、
はいはいはい、
今すごくこう SNS 上でもかなりバトルが繰り広げられてるのを、まあ、見受けられてて、でもそもそも積極財政の人たちってどういう考えのもと積極財政を推進してるんだろうっていうのが、うん、多分分かんない人もいっぱいいると思うんですよ。僕もどっちかっていうと藤井先生とかから、藤井聡先生からお話、はいはい、直接聞いたりして、うん、積極財政派ではあるんですけど、
うんうん、
まず積極財政派の考え知るためには、うん、この映画ってすごくいい取っかかりになるんじゃないかなと思ったんですよね。
嬉しい。これ一言で、ね、説明しづらいですもんね。やっぱ流れがあって、うん、なんでこうなってるのかって分かった上じゃないと、うん、 なんで積極財政を知った方が今いいのかっていうのもね、うん、なんかそれは確かに、ね、消費税も別に俺絶対ダメとは思わんけど、今の状況で
俺もそうですわ、今はちゃうくない、うん、みたいな、
そうそうそう、うん、なんでってなっちゃう、やっぱり別に、うん、だからそこがすごくあの、まあ、長いやっぱストーリーとして見てもらわないと分かんないことってすごくあるなと思って一言言えへんしと思って、
うん、
まあ、そういう意味でもう作っちゃおうと思って、うん、作った感じですね。そうですよね。
なんか、うん、あの改めてこう我々がこう SNS 上でやってるコミュニケーション、緊縮財政派と積極財政派が、うん、もう顔も見たことない話したこともない、
うん、
この2つの考え方の人たちが140文字以内で説明をし合うっていう、このむちゃくちゃなこともやってると思うから、こうやって一つストーリーに乗っけて、で演者の方々の魅力的な演技も合わせて、あの積極財政派の考えがこう一つ一連の流れで聞ける、かつあの緊縮財政派の人たちの反論に対してはこういう応答があるっていうのをまあ見れるという意味では、なんか飽きずに、かつこううん、しっかり頭に入ってくる形で見れたっていうのは面白かったですね。
いや嬉しいですね。やっぱ役者さんのファンたちがいるので、
あ、
そうファンがいるから、なんかファンの方々も結構見てもらったりはしてて、うん、でそこから本当に前から全くその知識がないというか知らない状態で見てもらって、そこからすごく、あ、そういうことあるんですねって自分で調べてみようみたいなことを思っていただけるのはすごく嬉しいですよね。
うん、まあ、この映画がまあ公開されてからもう6月公開でしたっけ、
うん、5月、あの参議院選に僕これ間に合わせたかったんですよ。
あ、はいはいはい、
参議院選の前にこれかけて、でそうするとそのやっぱ参議院行く時のその選挙行く時にちょっとでもなんか力になったらいいなと思って、なんか考えるきっかけになればいいかなと思って、それで参議院選前にどうしてもやりたくて、だから5月からスタートしてますかね。
なるほど、まあ、確かにこの作品ってこう、まあ、財政、
うん、
緊縮財政反緊縮みたいな、まあ、そういうところが論点にはなってるけれども、なんか主人公の女の子がよく言う、まあ、それ調べな、うん、調べたら分かるからっていう言葉いっぱいよく言ってて、はい、
そう
です
ね、
でやっぱ結局はこうなかなか構造的に動かんもの、
うん、
でもおかしいよねって感じるものってもう我々が投票行動するしかないよねっていうところって、もうありとあらゆる論点に通ずるところだから、うん、案外この一個の論点扱ってるように見えて、これ見たら、え、じゃあちょっと他のことも私ぼーってして調べてへんくてなんとなくになってることあるんじゃないかなっていう、なんかそこを広げるなんか役割もある気がしましたね。
いや本当そうですね。そのやっぱ18、せっかくね20歳から18に選挙権がなんか下がって、そしたらみんな行けるような状態になってるにもかかわらず、結局その分からないまま、行かないままって、権利持ってるのに行かないっていうのが、ちょっとやっぱりもうある意味罪やなと思ってて、で、あとその表現の仕方で、なんかね、あの対談なさってましたけど、古舘さんとかもめっちゃツイッターでなんか、あの選挙行けよみたいななんかことをずっと言ってらっしゃるけど、
もう
これもまたそれもまたなんか、すげえとんがってるから、いやそれ行けよって言われただけでもなんで行かなきゃいけないのかっていうのが自分たちで理解できてないとやっぱこうね、うん、行動を起こせない世代だから、行けよだけじゃなくてなんで行かないとこうなってしまうんだっていうふうなことをちょっとなんとなく感じてもらえればなっていう、う
んうん、確かにね、なんかこう、ま、当然めちゃめちゃ大事だと思うんですけど、こう選挙行こうっていう発信も大事だし、うん、声かけも大事なんですけど、なんか入り口が選挙行こうだと、うん、もうその入り口入ってこないというか、
うん、そうなんですよね。
別の入り口を用意してこういうことがあるよこういうことがあるよで、その出口として、あ、やっぱ選挙行かなっていうなんかこうのがいいのかなっていうのを僕なんとなくこう思ってるところで、なんかそういう意味でもなんか、なんかこう有権者としてちょっと私投票しに行かなあかんのかしらみたいな、なんかやっぱそういうのも歓喜するような作品やなってちょっと思いながら見てたんですけど、
う
ん、ちなみになんですけど、その公開、5月にされてから、まあ、今日まで、うん、まあ、約半年ぐらい、
はい、
で、
はい、
反応って本当にさまざまあったと思うんですけど、
はいはい、
まあ、いわゆるこの、緊縮財政派の人たちとかからはどんな声が上がってんのかなと思って、
はい、あ、緊縮財政派の方々も確かに見てもらってたりはして、で、まあ、もうもちろんやっぱもう 頭がもうその頭になってるからもうこれ見ても、うん、いやこれはねみたいな感じでちょっとこう冷ややかな、ああまあまあまあフィクションだからねみたいな、そんなよこう映画のフィクションだからねみたいな感じのこう冷ややかな感じはありますよね。
なるほど。
でなんか実はこの中に蓮舫さんの息子さんも入ってるんですけど、
はあはあ、あ
映画の中に一人村田凛君って子がいて、まあ蓮舫さん、蓮舫さんもちょっとよく分かんないなと思って。思ってて僕の中では怒られるかもしれないですけど、でも武将を倒すにはまず僕は馬を倒そうっていうそういう脳みそなんでございますなんで息子はねめちゃくちゃいい子なんですよ。めちゃくちゃいい子で、
蓮舫さんも一緒ですよ。息子は
蓮舫さんも普段は全然あれなんですけど、成人になるとちょっとね熱く、だからなかなかお母さんとも会話しててもなかなかこう言いくるめられちゃうって言ったから、まあじゃあこういう作品あるけどもどうって言って、やってもらってって感じで、そのなのでまあ逆にこれ息子が出てるからぜひ蓮舫さんもね見てもらってって、まあ、見てもらったかどうかはそこは分かんないですけど、うん、なんかちょっとそういう風な形で緊縮財政の方々もねちょっとまあ冷ややかな部分もありますけども、まあでもそういう人たち逆に賛同してもらう人たちよりも見てもらって、ね、あ気づいてもらってなんかそこで対話が起きるんだったらそれはやる価値があったなっていう感じがしますし、うん、
そうですね。なんかこういわゆるこの緊縮財政派の人たちがいろんなロジックを作品内では本当にいろんなロジックでこう、
はいはいはい、
積極財政を推進するような、はい、まあ、そういう、うん、言葉が並んでるんですけど、こうリアルにいるこう緊縮財政派の人たちはあれを見ながらいや反論あるって思いながら多分ずっと映画の中に入って反論できないから、うん、なんか思ってるとこあんねやろうなっていう、それもちょっとねなんか聞いてみたい、うん、そんなまあ気もなんかちょっと僕しててね。
そうですね。いやちょっと僕も、うん、今週実は衆議院会館の議員会館とか流すんですよこれ。
ほーすごい
そう流すんで議員さんたちもどういうその子も反応するか、そこでも僕行ってトークするんですけど、ちょっと攻め込んでいこうと思っていただいてしますね、う
ん、いいですね。ちょっとどんななんか意見があったか後で教えてください僕にも
そうですね。いや教えます、うん、教えます。あとそのまあ積極財政じゃ緊縮財政の方じゃないですけど、そのセラバーさんもおっしゃってましたけど、なんか高校生とか例えば学生の子たちが、自分のなんかその動画を発信したことによって選挙行こうって思うようになりましたみたいなこと、うん、まあ、昨日も実は沖縄でそのシアタードーナツさんでやってもらった時に高校1年生の子が見に来てて、それはなんか理由としてはお母さんがなんか見に一緒にたまたまこう一緒に連れてきてくれたらしいんですけど、めちゃくちゃすごい文章を書いてくれて、これで自分の授業で習ったデフレとかインフレの意味とかもこれ見て分かるようになって、消費税 の使い道の意味が分かるようになったんで、すごく今後 なんかその参考にさせてもらいますみたいな感じですごい長文がすごい書いてて、いやこれ嬉しいなと思
う。なんか本当に今の学生の世代とかにもめちゃくちゃ見てもらいたいですよね、それこそ中高大学生とか、なんかうまいことそこら辺にこう届けられないもんですかねこの映画を。
いや本当届けたいんですよ。だから高校の先生も昨日沖縄の高校の先生も見に来てもらったんで、ちょっと上映会、自主上映会っていうのは実は、まあ、やってはいて、で気軽にどこでもそのこの作品を使って学校で流すこともできるようとかにはしてあるので、全然その間口はもう広げてあるので、全然もうむしろこれ使ってもらって授業を使ってもらったり、もう実際に今学校でね、その先生こういう先生がなんかレポートをみんなに書かせて、こうこれで見た後の感想みたいなことをやってもらったりはしてるので、
それ
はもうね全然、やりたいし、ちょっとこれ余談なんですけど、僕はね、はいはい、セラゴワイさんとその一緒にやりたいなと思って、なんかスタンダップコメディってね、まあ、セラゴワイさんもね、やってらっしゃる清水宏さんとかもなんかスタンダップコメディとか協会みたいなの作ってるじゃないですか。なんか全国のなんかその高校とか大学とかでなんか漫才の大会みたいなのあるじゃないですか、学生漫才大会、
はいはいはい、
スタンダップコメディ大会ってあるんですか。
いやはないですね。
やっぱないです。僕ちょっと調べてみたんですけどなくて、あれこれってなんか、いやスタンダップコメディって俺すごい素敵なものだなと思ってはいて、その結局その今の情勢とか社会とかもいろんなものを踏まえた上で、それを咀嚼した上でこう 表現として、まあ、社会風刺も含めて面白おかしくっていうのって本当に頭がすごい使うじゃないですか。でなんかそれを、やっぱ、まあ、学生漫才とかもいいですけど、俺学生全国でスタンダップコメディの学生とかの大会とかやったら、それでなんかそのみんなもやっぱそういう政治のことが社会のことも考えてくれるし、でそこになんかセイラゴイさんが審査員入ったり、他の方も審査員やったり、まあ一緒に作るみたいなのやったりしたら、さらに、まあ、そこでもちろんあの今の映画の秘密とかもね含めてなんかうまいこと絡められたら、もうちょっとこの世の中のあの学生の子たちが考えられるようなことを作れるシステムが作れるんじゃないかなと俺は思って、これやりたいなと思ってはいるんですよ。
あでもなんかそんなね催しがあって、うん、あの、うん、たくさんの若者が集まってくれたらなんか面白そうですね、
うん、そうですね、うん、本当になんか、うん、なんか高松奈々ちゃんもなんかそんなようなことやってるんですかね。ちょっと僕もあんまり
なんかそこまでね松下村塾だったかな、
う
ん、
そうそうそう、
笑いを通じていろんなことをあの、うんうん、講演するってことで全国回ってますね。
ね、なんか、うん、そうみんなそれぞれ個々でやってないですけど、なんかこう束になってなんかこう、うん、いやまあそういうことを考える方々がもっともっと集まって協力し合ってやれたらなとは思ってはいて、
うん、うん、いやそうですよね。でもこのなかなか今日本の中でこうプレイヤーというかね、そのスタンダップコメディのプレイヤー自体がそんなに多くない中ね、
うんうんうん、
こ う, そう、ね、コメディアンになりたい志望の人たちやっぱり漫才コントでなんか、
もしくはね、
TikTok で面白い動画やって人気者になるぜみたいな人たちが多いんで、なんかまたそれもねうまいこと一発若い人たちに、あこんなんやりたい、それこそ作ってくれたらいいんじゃないですか、この作品を、スタンダップコメディの、
うん、それはでも全然ありますね、スタンダップコメディの、うんうんうん、そこは全然多分それも一つ のやり方だと思いますし、まあ、はい、いろんな手法でねなんか やっていけたらそれはすごくみんなに広めるポイントになるなと思って、なんか結局、うん、いいこと思ってても形で表現の仕方ってすごい、だからセイラゴイさんの一つ そのスタイルっていうのもこれも多分すごくその伝え方、どうその思ってることをどうやったら相手に伝えられるのかっていうのがめっちゃ大事じゃないですか、
うん
うん、なんかもうなんかもうこうじゃなきゃダメだみたいな、なんかもうすごい威圧感で言われてもそれはそれだし、
うん、
なんか我々やっぱそのエンタメにこう足を入れてる以上はどうやったら相手に伝えられるのかなっていうことが特にすごく重要だし、うん、そこにセンスがすごくかかってるなっていうのはすごく感じますね、う
ん、いやー本当にね、あの伝え方が本当にいろいろある中で、
うん、
まあ僕だったら一応こうあのお笑い的な感じとか、うん、
はいはい、
まあ、なんかアホみたいな感じでやると。
いや、ね、まあいいんですよ、あれはすご
い。成瀬さんは、まあその映像作品とか、まあ、エンタメ作品として、うん、そういろんなことを伝えると、
うん。けど、
やっぱ案外この伝え方の回路がもっといろいろエンタメの中でも出てきたら面白いなと本当に思いますよね。
うん、そうですね、うん。そこは本当にね、探っていかなきゃいけないし、そういうそもそも そのスタンドアップコンビでも含めて、なんかやっぱり、知らないことがすごく多すぎるから、みんなでそういうのでどうやったらこう伝えられるのかっていうのはちゃんと考えないと、
なんだかんだ
こう芸能界ってあのなんか政治の話とか、うん、あのするの NG っぽいところあるじゃないですか。もちろんしてもらってる人たちもいますけど、まあ NG ですよね、いや少数派やなっていう、
うん、やっぱあのリスクの方が大きいというかね、デメリットの方がどうしても目につくというか、なんかでもどっかでカチって変わりそうな気も僕ちょっとしてて、そ
う
やってこうなんかあの政治のこと話したりそこで対立起きたらすっげえ損するなみたいな、だから喋らん方が得だよねで、こう対立起きたらなんか一定アンチができるから、じゃあなんか CM をなんかオファーする企業からしたら、じゃあそのタレント外されがちだからやっぱ損するよねみたいなところから、でもやっぱもう当然差別とかはアウトになんですけど、どんな形にせよこう社会にコミットするタレントの方がなんかいいよねって、どっかでこうマインドチェンジが起きれば、そこに人気が集まるようになれば、なんか企業的にもあやっぱそういうちゃんと社会のこと考えて動いてるタレントの方があの起用した時にいいよねってなったら、みんなやっぱあそこちょっとやっぱ勉強せなあかん時代になったかってこうなる、なんかは可能性はある気はするんですけどね。
いやそうですね、いやだから、うん、セイラゴイさんなんてその一つの大きな僕は例というか、 っていうところだと思ってはいるし、そのやっぱその積み重ねたものがそれを動画がやっぱこうヒットするというかね、みんなに見てもらうから、だから、まあ、もちろんテレビからも声かかって出ることもあるかもしれないし、なんかそういう広がりというのはなんか独立遊軍ではあるんだけれども、そこからこうどんどん広がっていってっていうふうなのはすごく可能性は全然ありますよね、うん、勇気さえあれば。
そうですよね、まあ、でも本当に成瀬さん今回は、まあ、こういうこう、まあ、消費税とか、はい、まあ、なんか財源とか、なんかそういうところをテーマに作られて、でまた次、はいはい、いろいろこうテーマを探ってるということで、次の作品も僕ちょっと耳にして台本も見させていただいたんですけれども、
はい、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、今ちょっと気にしてるのは、まあ、これからコロナ禍終わってで外人の人たちとかももちろん入って外国人の人が入ってくるんですけど、それでそのやっぱ技能実習生っていう制度を、うん、まあここがちょっと僕もなんかあんまピンときてはなかったんですよ。これも、うんうん、昔からなんかちょっとずつその外国人がなんか増え出したなっていうぐらいしかあんまなかったんですけど、その知り合いの行政書士とかがなんか最近その外国人の技能実習生とかをもうちょっとこう入管とかね、その辺とのこうなんかやってるとかって聞いて、だんだんそれを調べてるうちに、おやと思って、このなんか賃金を上げろみたいなことを言ってる政府とはまた全然違う、この最低賃金以下ぐらいで働かされてるような人たちがいるの、これはなんだこの矛盾はと思って、それをちょっとどうもこれは取り上げておかなきゃいけないなってちょっと思い出してやってますね、は
い。いや、まあ、僕もね、この技能実習生のこととか入管のこととかも動画作って、うん、見たんですけど、はいはい、やっぱこの消費税とかと違って、まあこううん、直接日本に住む人たちになんかこう分かりやすく影響ってない部分じゃないですか、
うん、そうですね。
だからこう新聞とかでは当然扱ってるんですけど、なかなかそこを、うん、チェックする人も少ない中、やっぱこう、うん、成瀬さんがこうエンタメ作品としてここに目をつけたっていうのはしびれるなと思って、ようここチョイスだなと思って盛りましたね。
いや、これは本当にね、いやでも結局なんか調べると全部やっぱつながってるんですよ、この安い国日本というか、なんか今安い中にこの値段が下げられてるのも、その安く働いてくれる方々がいるから結局こうまた安く提供できてしまうっていう、なんかこのからくりが、これはちょっとマジで考えないと本当にちょっと大変なことになるなっていうのがなんか使命感ですね、本当に、
うんうん、この前のその前のというか、まあ、今も公開されてるまだ長いトンネルの中と、うん、まあ、この新しくこう成瀬さんが作る映画の中でも共通して出てくるワードって結構多くて、その中でもやっぱ、はいはいはい、安いって本当にいいのっていうところへの、うん、こう問いかけ、一消費者として見たらいいけど、長い目で見たときに、それって大丈夫なのっていうところって、一個本当に気づきになる点ですよね。
いや、本当そうですね。これ、経営者とか店を持つ側からじゃないと分かんないですもんね、結局。
うん、
だって、セアルボーイさんのじゃ舞台やりますとか、イベントやりますって、チケット代が500円なのと、そのチケット代5000円なのと、どっちが我々が潤うかって言ったら、その作る側としてはやっぱり、ね、チケット高い方が、もちろん収益が。うん、あるのは分かってるけど、でも消費者からしたら安い方が行きやすいとか、この、うん、この感じがちょっとはね、作り手側じゃないと分かんないなっていうのがすごく感じます。
いや、まあそうですよ、うん、でもまあよく考えてみたら分かるというか、
まあ、安くで
買えてるってことは、企業側にそんなお金がいってないってことで、うん、企業側にそんなお金がいってないってことは、うん、働いたりして労働者にもそんなにお金がいってない
ってことで、まあ、そう、
労働者にそんなお金がいってなかったら、やっぱ買い物するときも大きなお金出せんかったり、そんなに買えへんくなる、
う
ん、そうそうってなったら、また商品売れんくなるって、まあ、これでよく考えたら、それは悪い、ね、うん、なるよなっていうね。で、まあ、今みたいなおっさんが、俺みたいなおっさんがこう、ってこう言うてるだけじゃなくて、これをなんかこう分かりやすくこう、役者さんの演技とともに見せてくれるというね。ことなので、ぜひね、沖縄にお住まいの皆さんは、シアタードーナツの方にですね、まあ、11月4日から、11月30日まで、
はい、そうですね、今君とやってます、はい、はい、
君たちはまだ長いトンネルの中ということで、はい、やっておりますんで、ぜひ見に行っていただければなというふうに思います。はい、今後ですね、なんかこう、はい、見る機会が増えたりとかっていうご予定はあるんですか？
うん、この先、君トンですか？君たちはまだ
長いトンネル。はい、君トンの方で。
この先はでも、もう劇場公開は多分年内ではもう沖縄とあと福島とそれから静岡で終わりなんで、うん、この先はちょっと本当に僕はね地上波狙いたいなと本当に思ってて、
なるほどなるほど、
地上波の枠買いしてなんか枠を買ってしまえばもう勝手に流せるじゃないですか。勝手にっていうことないです。もうそれはもう権力としても枠を買って流すっていう力技か、うん、あるいは番組販売でちょっとこれ結構ね、もう本当加藤こなしちゃんの主役の加藤こなしちゃんがめちゃくちゃタイガーで今出てるからヒットしてくんないかなと思って、売れたらもうすぐ売れるなと思って、
なるほどなるほど
そういうことも考えながらちょっとテレビでも流せるような形と、まあ配信ももちろんね、やりたいなと思ってはいるんですけど、ちょっと違う形の動きで少しでも見やすいように届けたいなと思ってます、ね。はい、
地上波の枠を買う財源は確保できてるんですか？
財源はないんですけど、まああんまないんですけど、まあでもこれは損して得取れじゃないけど、別にこの先がうまく回るんであったら、まあ、やる価値はあるかもしれないなと思って、まあ、あるいはクラウドファンディングとかね、もしかしたらちょっとここやりたいんです、ここの地上波のこれやりたいんですけどみんなどうですかみたいなこともなきにしてもあらずだなと思ってて、
確かにそれもありですね。
うん、そう、それはね、できるかもしれないと思ってはいるので、ね、ぜひ、うん、
なんかオンライン上映会とかはやらないんですか？
あ、オンライン上映会も一応その企画してもらって、自主上映会とかで企画してもらってる方もやってたりはするので、11月の確か25日かな、なんかそれでやりたいっていう方もいたりはするので、
なるほどなるほど、
オンラインでもちょっとうん、流したりはします。はい、
はい、じゃあちょっとこれ見て気になるわって思った方は、はい、そういったオンライン上映会などもチェックしていただけると
嬉しいな。そうですね、ぜひぜひチェックしても、はい、ありがとうございます。はい、
で沖縄にいる方、はい、そして福島静岡にいらっしゃる方はまだお近くの劇場で見れますよということなんで、はい、ぜひ足を運んでいただければと思います。
バックまとめてもらってすいませんでした。
とんでもないです、とんでもないです。はい、では、まあ、お時間も来ましたんで、はい、本日は終了とさせていただきたいと思います。他にこう、はい、成瀬さんから言い残したこととかお知らせとかあったりすれば。
そうですね、もうほとんど喋っていただいたのでもう言うことは特にやらないですけど、でもこういう作品を作ったことによってやっぱこの広がりというか、まあ僕が作ったから今こうやってセアロガウさんとも出会うこともできたし話すこともできるとは思うので、なのでこういう作品をちょっとまたね作っていろんなこうつながりを作っていきたいし、少しでも世の中に何か考えるきっかけをできるようなそんな作品を作っていきたいので、ぜひ応援お願いします。はい、
はい、ということで、まあ、僕も一応エンタメとしていろんなことを発信して、はい、まあ、ちょっと成瀬さんと、まあ、土俵違うけど割とやってること近いんかなと思ったりもするんで。
いや、近い、本当近いと思います。その、ね、伝え方の工夫というのはすごく似てるなと思ってます。はい、
なんで、まあ、僕のことを応援してくださってる方はもう成瀬さんもこう相性バッチリじゃないかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。成瀬さん、引き続きじゃあまた何かあったら遊びに来てください。はい、
ありがとうございます。そうですね。はい。お願いします。ありがとうございます。
それで以上でございます。本日は映画監督で脚本家の成瀬雄星さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ということで、ご覧いただきました。ぜひともね、君トン、チェックしていただければと思います。で、ちょっとここから僕のお知らせです。スタンダップコメディの全国ツアーをやっております。今月は、福岡、熊本、大分、鹿児島行きます。来月は、岡山、香川、高知に行きます。あと東京もございます。で、いろいろこうこれから追加で、開催地を増やしていく予定でございますので、動画の概要欄からこれもチェックしてぜひ遊びに来ていただければと思います。九州は結構会場もちっちゃいんで、チケット早めに埋まってしまうかもしれないんで、ぜひとも早めにご予約よろしくお願いいたします。とメンバーシップ登録していただいたら過去のアーカイブ、限定コンテンツも見れますんでチェックお願いいたします。はい、では以上です。またねー。